エペソの6章の12節、新約の348ページ、6章12節です。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
まあ、新約聖書の手紙を見ると、人たちは皆今の読まれました事実を強調したのです。すなわち、信ずる者の人生とは、まあ、一つの散歩ではなく戦いである。人間は皆毎日やっぱり戦ってほしい。いろんな問題を持つようにならば悩めますし、まあ、病気になろうとやっぱりいろんなことで悩むようになります。まあ、先週の月曜日だったんですが、大牟田の須崎孝則兄弟の、まあ、葬儀だったんです。本当に、まあ、みんな、まあ、嬉しかったと言ったら、まあ、いいかどうかわからないけど、やっぱり素晴らしかったんです。なぜならば本人の声聞くことができたから。まあ、彼は去年の12月の15日、小野家に頼まれてね、証ししなさいと。まあ、メッセージの後で短い証じゃないよ、1時間以上の証ししてくださったそうです。まあ、元気で。まあ、彼は65歳の時、イエス様を信じ受け入れ、それから、まあ、8年間、本当に忠実に主に従うようになったのです。まあ、何十年間反発したんです。まあ、娘である今もが復帰後、姉妹は、まあ、大学生の時、福岡で知るようになり、その時彼女は導かれ使われたんです。親はいい顔しなかった。けども結局娘の信仰は本物だと認めざるを得なくなっただけではなく、喜んで、まあ、主を紹介する者に変えられたのです。まあ、あの父様は証しの中でやっぱりずっと、まあ、強い信念を持っていたけど、自分の強い信念は信仰に変わった。早く天国行きたい、何の心配もいらない、苦しむこととは私にとって幸せだった、まあ、こういうふうに彼は証ししてくださったのです。まあ、去年の9月いつだったかちょっと忘れたんですけど、見舞いに行った時本当にもう輝いた顔だったし、そしてまあ私にとって一番のまあ喜びであったのは、その隣のベッドの色、まあ、方も結局福音を聞いたし、受け入れたんです。まあ、彼だけじゃなくて奥さんまで。結局お父様は、まあ、自分の病気よりも大切なのは、隣の人の永遠の救いですと。まあ、兄弟はもう解放され、今考えられない栄光に預かるようになりました。もう一つの、まあ、私にとって嬉しかったことは、あの残されている富貴子のお母様の態度です。その葬儀を終わってから火葬場行く途中で教え子のところに来たい、ちょっと聞いたことのない話、ね、結局もちろん、まあ、彼女はずっと教えたし、教え子はごく小さいだよ。結局教え子のところに来たい、悩んでるか、まあ、あの彼の奥様は5年前に頼れて、まあ、体不自由になりましたし、あまり話すことができないし、もちろん一人でトイレ行けないし、何にもできない。あの、まあ、彼女の教え子は献身的に一生懸命やったんです。まあ、あの奥様は確かにあまり話さない、大体同じ言葉しか話さないけど、大切な言葉、すみません、ごめんなさい、ありがとう、 それだけ話すことができる人幸せじゃないかなと思ってたんです。まあ、この教え子ももちろん後で火葬場までまたついで来て飛んできたんですけど、けどもその気持ちですよ。葬儀が終わってから火葬場行く途中で自分の教え子のために心配するのは普通の人とちょっと考えられない。けども、まあ、信仰の力とはそういうものなのではないでしょうか。まあ、お父さんは苦しむこととは私にとって幸いになったと。ダビデも私は主に申し上げました、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたに、あなたの他にはありません。詩編の中6編の2節、素晴らしい告白です。あなたこそ私の主、私の幸いは、金でもないし健康でもないし、あなたである。私の幸いはあなたの他にはありません。もちろんダビデだけではなく、須崎高則兄弟だけではなく、多くの人々は同じことを経験しました。まあ、最近学んでいるダニ、その三人の友達も同じ幸いに預かるようになったのです。彼らは暗闇の中で信じたのです。暗闇の中に信ずることこそが大切です。なぜならばそうすると暗闇を超えて悩みながら喜ぶことができるからです。まあ、この間もミサの例をちょっと引用しました。一人はそのサムエルという初めての預言者の母親だったんです。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。結局どうすればいいかわからなかったし、誰も彼女を励ますことも慰めることもできなかったけど、彼女は賢い姉妹だったから主に祈ったのです。祈っただけではなく祈り続けた。苦しみましたけど諦めようとしなかったのです。すべてを主に委ね祈り続けた。結果として勝利が与えられた。主の祈りは聞かれている。主は生きておられる。主を持つこととは全てであると彼女は経験したのであります。別の女性、一人の息子を亡くしたヤモメについてもちょっと考えたんです。結局主人を亡くし、おそらく一人息子しかいなかったでしょう。息子も亡くしてしまったし、彼女はもう失望してしまったんです。自分の悩みを持って預言者のところを言ったのです。預言者はいろいろな慰めの言葉を書きようとしなかった。もうお手上げです。いくら励まそうと思っても無理だと分かった。彼も祈ったんです。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。その結果主は死んだ子供を生き返らせ、主の御栄光を表したのです。祈ると主は働く。祈ると祈る人そのものは変えられるし、祈った人も必ず変えられるようになります。ヒゼキヤはひどく、まあ、攻撃された時、一枚の手紙を受け取ったんです。彼はその手紙を読み反応しないで、王様として、まあ、大臣たちを呼んで相談しないで宮に登って手紙を主の前に広げたと書かれています。この態度を取ると悩むことこそがやっぱり主を知る手段になると分かります。まあ、ダニエルとダニエルの3人の友達の場合もそうだったのです。 彼らの敵対者たちは結局祈らないようにと計画を立てたんですけども、祈ることをやめればおしまいだと、もちろんダニエル、またその友達は確信したから、もちろん祈り続けました。主にダニエルはそのために獅子の穴に投げ込まれてしまったのです。友達は妥協しなかったから火の牢に投げ込まれたのです。パウロとシラスも無実の罪で牢獄に入れられたのです。どうしてか、なぜかと、もちろんわからなかったけど、彼らは神に祈りつつ賛美の歌を歌ったとあります。どうして賛美の歌を歌うことができたか、喜ぶことができたかと言いますと、私たちは一人ぼっちじゃないと分かったから。ダニエルも獅子の穴で一人ぼっちではなかった。主は共におられた。3人の友達も3人だけで火の牢に投げ込まれただけではなく、入っていたのは4人だった。主はついていたからです。主は、私はあなた方を決して捨てない、あなたから離れられないと約束してくださったからです。パウロとシラスもやっぱり刑務所の中で主を礼拝することができた。主はいたからです。一人ぼっちじゃない、主は共におられると分かると、やっぱり喜ぶことができるのです。確かに我々の生活とは一つの戦いです、ね、前に開けましたエペソ書6章、私たちの格闘は血肉、すなわち人間に対する、この目に見える世界に対するものではなく、主権主からこの暗闇の世界の支配者たち、また手にいるもろもろの悪霊に対する戦いですと書かれています。結局、主を大切にしたいと思う人々とは悪魔の攻撃の的になります。ダニエルとその友達はどんな具合に責められたでしょう。彼らの証に対する報いは決して生やしいものではなかったのです。妬みと憎しみと死が彼らを襲ってきましたけど、彼らは少しの妥協も見せず、固く立って動かず、次々とやってきた、6つの戦いに勝利者として勝ち進んでいったのです。この6つの戦いはダニエル書、1章から6章までの間記されています。一章に出てくる戦いは、前にちょっと学びましたように、違法的な習慣や法習に対する主の節制の戦いです。主の側につくダニエルとその友達は、違法の若者より健康に勝り、知恵も忠倍勝り、違法の習慣と法習に対して勝ちました。一緒の中古説、10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も超えていた。1節、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国長のどんな諸法師、注文師よりも数倍も勝っているということが分かった。もちろんダニエルとその友達にとって大変な戦いだった。けども彼らは